皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしております。先週のポッドキャストでご紹介したように、今週は常に 100% ってどういうこと？という記事をピックアップしてみました。バレンタインデーにアップされるポッドキャストなので愛を込めて音読しましたので聞いてくださいね。では本文です。常に 100% ってどういうこと？発端はこちら。まずは DLS のオフィシャルインスタの1枚を読みます。常に 100% のプレイをするのは当然だ。それをやった上で勝負どころで 100% プラスアルファの力が出せる選手になりたいと思っている、長谷川誠。私はこのコメントが好き。 Facebook でいっぱいもらったコメントでもたくさんの人が共感してくれていました。がその一方で、そんなことをしたら燃え尽きちゃうよとか、頑張りすぎは良くないなどの意見もあります。というのをネットで見ましたというだけで、別に DLS にそういったコメントが来たわけじゃないですよ。先日最終学期が始まったバレエ学校で生徒と話していて、これに通じるところがあったので記事にしてみたいと思います。2019年春、2018年春、両方の記事セミナーでやりきるとは何かを話しました。昔記事にした気がするんだけど、私が見つからないということは知らない人も多いと思うので、もう一度。ていうか DLS には1000に近い記事があるので、その中から探すのも大変ですよね。今はまとめられるように計画中ではあります。やりきるとは何かというと、可動域を使い切る、ピルエットなどで回り切るというのはすぐにわかりますよね。逆にやりきっていないダンサーというのは、アダージオではキープが辛いから自分が上げやすいところまでにしておく、毎回の単純でつま先を伸ばしきらない、ピルエットでちょっとバランスを崩したからフィニッシュまでやらない、アンシヌマもそう、バーレッスンの振り付けが終わったらはいとか反対と言われるまで動かないはずなのに、すぐにポジションを崩してしまう。アレグロも次のグループが後ろから始まってると知ってるから、なんとなく終わらせてダンサーらしくない格好で走っていく。その他にも、その日のレッスンに言われた注意をやり通さないというのも見られます。例えばプリエの時に腰を丸めてはいけませんという注意を最初のスロープリエでもらったとしましょう。言われて先生が隣に立ってる時はやるんだけど、その後のプリエでやってない、考えてもいない。そりゃあ難しいテクニックになったら忘れてしまうよね。だけどスロープリエのすぐ後ってスロー単純でしょ。その時に忘れてたら、というか反対側のプリエをする時に忘れてたら、そういったこと文章にすると当たり前なんだけれども、実際にレッスンを見学してると、もしくは分析してると、様々なところで見られる 100% ではない姿。エクササイズでもそうです。メールで何々ができるようになるエクササイズを教えてくださいとあった場合、私の頭の中にはまず最初に、エクササイズどこできるエリアなんでしょうかという質問が浮かびます。サプリメントとしてのエクササイズという記事でも書いたけれども、最終的にダンサーが上達するためにはレッスンが必要。ただレッスンがない日でも上達したい、怪我していてその動きができない、変な癖がついているのでじっくり修正したい、なんて問題があった時はもちろんエクササイズってとても有効です。だから3冊もエクササイズが載ってる本を私書いてるんだからさ。スタンス本は22個のエクササイズプラス各エクササイズに難易度アップとダウン、ターンアウト本は20個のエクササイズプラス各エクササイズに難易度アップとダウン、プリエ本では19個のエクササイズプラス各エクササイズに難易度アップとダウン。これだけエクササイズを紹介しておりますよ。上達するために必要なレッスンというのはもちろんバレエレッスン、基礎レッスンなんだけれども、レッスンの中で難しいテクニックをやっているので基礎に集中できないとか、発表会やコンクールの練習ばっかりしていて基本レッスンをしていないなんていう問題があったら、スタジオを変えるという選択も頭に入れておいてくださいね。レッスン内容は自分でどうこうできるエリアではないかもしれないからです。そこはもちろん先生としっかりと相談した上でというのは言わなくてもわかると思いますけど、今の説明でやっていないこと、それは痛みをプッシュしてやるとか怪我を無視してやるっていうことは言っておりません。古い指導を受けてきたダンサーによくあるケースですが、昭和魂丸出しっていう感じね。エシャッペ旋回、実際にバレエ学校で日本人生徒がやってるのを見ました。それとか夏なのに暖房をつけてレッスン、セミナー参加者に聞いた本当に今ある話だそうです。とか意味がないだけでなく健康を害するもの、痛いのに踊り続けるというのもそうだけど、この記事を書く理由になった会話で常にどこかが痛いという子がいるという話を生徒としていて、休めるとき例えばホリデーとか日本に戻ってる時期にも痛いのに、休んだりそれに対応する治療やトレーニングをしてこない、 痛いですってインスタでアップしてるのに普通のレッスンしかやってない。でもってバレエ学校の生活、つまり毎日踊り続けるようになったら、やっぱり痛い。そりゃそうだ。そしてそれは 100% で踊るとは言わないんですよ。なぜかという説明の前にもう一種類。怪我につながるストレッチ。例えば無理やり押すとかペアでやるとか。怪我をしている場所のストレッチ。痛いから伸ばしておこうってやつ。知識のないストレッチ。例えばレッスンの前にやるストレッチとか、伸ばしたいところが伸びてない本末転倒のやつなど。これらも 100% で踊るとは言いません。DLS ブログではストレッチについてたくさんお話ししているので、昔の記事のリンクをここに貼るとそれだけで、目次みたいに長くなっちゃうから割愛しますが、気になる人は DLS のサイトの検索バーでストレッチと調べてみてください。痛いようにプッシュしているのはどうして 100% プレイしていると同じにならないのか。それは痛いイコール 100% で踊ってないからです。でしょ？痛いところをかばって 100% の力を出してると言いますか？痛いところを放っといて次の日も 100% で踊れると言いますか？レッスン前のストレッチで筋出力を一時的に低下させてレッスンするっていうのは 100% の力で踊っていないし、怪我の可能性があるストレッチをしているイコール 100% で踊れないように自分から努力しちゃってるということで、つまり 100% でプレイするということは 100% でプレイできるようにケアしたりメンテナンスしたり努力することを指すのであって、 100% でプレイできない可能性を作っている時点でそれは 100% のプレイとは呼べなくなるわけさ。それを日々やっている上で、舞台のアドレナリンや雰囲気、照明、衣装、音響さんのサポート、お客さんのパワーや舞台に一緒に立つダンサーたちの力が合わさって練習以上のものを生み出す、つまり 100% プラスアルファっていうことをこの言葉を指したいのだと私は思っています。ということは、舞台前に体調を崩さないようにしっかりと栄養を取ろう、足首の調子が良くないからターンアウトを減らすけれどその分上半身は誰よりも意識しよう、今月はゲネプロやバータリが続き、床が硬いところでの練習が続くから、レッスンではアレグロをマーキングに変えて、スタジオの端で筋トレしようというのも、一見休んでるように見えるけど、100% プレイするということなんです。だって 100% プレイするために今日できる 100% をやってるってことだからね。早い短時や10手ではつま先を伸ばさず、毎回10手の高さなら確実に10手の高さ、グランバトマンの高さならそこまでと使い切らず、私は体が硬いんだって言いながらウォームアップの代わりに床でストレッチしてたとする。これは完全なる自分の首を絞めるシナリオだって分かりました？こうやって説明されたり勉強したら、あ、そうだよねってなりますよね。だから 100% で踊るためにまず必要なのは知識だと私は思ってます。だからブログやポッドキャスト、SNS や本など様々な形で皆さんにシェアしてるのね。ただそこから先は自分の練習が必要になります。100% プレイするための練習ってこと。まずは一つのことにフォーカスし、一週間やってみる。次はその一つのことプラス新しいものをやってみる。日々の生活を見直し、スケジュールを立てる。この三つができたら 100% プレイすることが可能になりますよ。例えば、今週は短時で指を絶対に地面から浮かせないと決める。簡単に聞こえるけど、これできてない子の方が多いからね。来週は短時から確実にポジションに戻ってくるというのも追加してやる。この練習をしていたら指を丸めてしまう癖が分かったので、レッスンに10分早く到着し、スタンス本に書いてある親指エクササイズシリーズをウォームアップに取り入れる。この3つ。え、これだけって思うかもしれないけど、これに加えてレッスンでは振り付けやその時に言われた注意を忘れないようにするなどやっていくわけだからね。それを忘れて一つだけでいいよとは言ってはおりません。プリエボにはジャンプができない時のエクササイズがたくさん載ってるので、ルルベやジャンプをすると足首が痛い、でも何していいのかわかんない、だってルルベとジャンプなくしたらレッスンできないんじゃないのと思う子はそっちを手に取ってください。いかがでしたか？努力は大事だけれど、それって別に24時間ずっと踊ることでもないし、痛いのを無視することでもない。体のケアや今できることにフォーカスするというのは怠けているのではない。そしてダイエットするのが努力でもなければ、太っていたら根性がないわけでもない。根性と努力、言葉的にも一緒にしたらダメじゃないかなと私は思うので、その部分はいつか記事にしたいとは思いますが、来週のポッドキャストでも引き続き努力の話をしていきたいと思います。ではまた来週金曜日にお話しいたしましょう。ハッピーランシング、佐藤愛でした。